説教神の知恵の正しさ、棚橋千恵美副牧師です。
バプテスマ・ヨハネは今囚われの身です。ヘロデ王の怒りに触れて牢に入れられたのです。14章によりますと、ヘロデが自分の兄弟の妻であるヘロデアを奪ったことに厳しく非難したために、バプテスマのヨハネは牢に入れられたのです。投獄される前、バプテスマのヨハネは荒れに出て行き、人々に厳しく、そして激しく悔い改めを迫りました。マタイの3章と10の10章と11節に次のように記されております。斧はすでに木の根元に置かれている。弱みを結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。私の後から来る方は私よりも優れておられる。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになる、と言って後から来られるイエス・キリストをヨハネは指し示しました。けれども、そのヨハネが今来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、と問うています。ここには人々に激しく厳しく悔い改めを迫った洗礼者ヨハネの姿がありません。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところに来られたのですか、と言ったあの確信は、確信に満ちたヨハネはここにはありません。ガリアの騎士であるヘロデ王を非難することがどんなことになるのか、どんな結果になるのか考えなかったはずはありません。投獄されて命を絶たれることになる。これが現実となって揺れ動いているのでしょうか。バプテスマのヨハネにとって、洗礼者ヨハネにとって来たるべきお方が主イエスは、救い主として厳しく悪を裁く方であります。だから人々に警告し、悔い改めを迫ったのです。このヨハネの厳しさ、ヨハネのこの激しさは、ヨハネ自身が真実にそのようにして悔い改めに生きた人であったからです。それは生涯追い求め続けてきた言い方であったでありましょう。けれども、暗い牢の中で聞き伝えられるイエスは、救い主として悪人を裁くこともなさらない。ヨハネの待ち続けてきた来たるべきお方は、神の怒りとして悪を裁くお方であります。けれども、今この暗い牢屋の中で聞き伝えられる主イエスは、救い主として悪人を裁くことはなさらないのです。ヨハネは自分の生涯をかけてきた立ちどころが揺らいだのです。自分の命が絶たれるのはそう遠くはない。そのことを知るヨハネにとって、これは耐え難いことであったに違いありません。 だから何としてでも何としてでも主イエスご自身の口から答えを聞きたかったのです。4節から6節、イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。主イエスは答えられたけれども、これでは答えになってはいないのではないでしょうか。主イエスがヨハネの問いに対して、主イエスが多くの癒しの奇跡を行われたことを伝えると命じておられるのです。ここで考えさせられますことは、原文では言って見聞きしていることではなく、言って見聞きしていることではなくあなたが聞いたりいたりしていることとなっていることです。マタイにおきましては、見たことより聞いたことが先に来ています。マタイは聞くことを先に置くことによって、主イエスが貧しい人々に良い知らせを、福音をもたらしたという事実に目を向けさせます。それでは癒しの奇跡と貧しい人々への良い知らせとが結び合わされているのは、どんな何を意味するのでありましょうか。それは主イエスの癒しの奇跡が預言者イザヤのメシアの預言の成就であり、そしてそれはその働きの冠とも言うべきものが、心の貧しい人への福音の告知であるからです。イザヤ書の35章5節6節と61章の1節を見てみたいと思います。短い箇所ですが、よろしければお開きください。イザヤ書の35章の5節6節は1116ページになります。イザヤ書の35章と5章5節と6節、その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。もう一箇所、61章の一節を待っていただきたいと思います。こちらは1162ページになります。イザヤ書の61章の一節、主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために。この61章の一節は、これは第三イザヤの預言者としての召しが記されている部分です。ですのでこの61章はイエス・キリストと結びつくということは、直接結びつくということではないのかもしれませんけれども、癒しの奇跡はイエス・キリストによって見ることができるようになり、イエス・キリストによって歩き、イエス・キリストによって清められ、イエス・キリストによって生きるものとされたことを指し示すのであります。自分で見る、自分で見え、自分で歩く、自ら清くなり、自分で自ら生きるのではない、まさに心の 貧しい人々においてのみ、常に福音は実となるんです。ヨハネは揺らぎました。自分の期待していたのではないことに戸惑い揺らぎました。この揺らぎが問いとなりました。主イエスはこのヨハネの問いに、主イエスの方からヨハネに問うことによって答えられます。主イエスはヨハネが来たるべき方はあなたですかというこの問いに、主イエスはそれではあなたは、イエス・キリストはあなたにとってどういう方であるのかと問うことにおいて答えられたのです。ヨハネの揺らぎはヨハネだけのものでありましょうか。ヨハネの揺らぎは私たちの揺らぎなのではないでしょうか。揺らぐとき私たちもまた問われます。戸惑い揺らぐとき、信仰が揺らぐとき、イエス・キリストはこの私にとってどのような方であるか、この私のうちに福音が事実となっているかが問われます。主イエスは私につまずかないものは幸いだと言われます。これは主イエスが揺らぐ者に、揺らぐ私たちに警告を与えておられるのでしょうか。そうではなく、これは励ましであることを思うのです。誰もが揺らぎます。信仰において誰もが揺らぎます。揺らがない人は誰もいないのです。けれども揺らぐということにおいて、自分自身に問い、そしてこの問いがイエス・キリストによって問われ、私たちはこの時信仰の成長へと導かれていることを思うのです。つまずくとはキリストに対する疑いや迷いであるより、その迷い疑いを自分自身に問うことをやめることなのではないのでしょうか。私につまずかないものは幸いであるとは、揺らぐ者が、揺らぐ私たちが信じることを、主イエスを信じることを決心するようにとの招きのお言葉であることを思うのです。私につまずかないものは幸いである、私たちを励まし祝福であることを思うのです。かつてはあれので人々に悔い改めを説くヨハネのもとにこぞって人々がやってきました。あれので悔い改めを説くヨハネを見ようと多くの人々が集まってきました。あのヨハネが今は獄中で揺れ動いている。群衆は揺らぐヨハネを風にそれぐ一本の足のように見ていたのかもしれません。けれども主イエスは牢の中で戸惑い揺れ動いているこのヨハネの叫びを退けたりは決してなさらないのです。今は獄中で揺れ動いている。それはまるで 風にさゆる一本の足のように見られている。主イエスはそのヨハネを預言者以上のものであると言い、さらに女から生まれたもののうち、このヨハネより偉大なものは現れなかったと群衆に向かって語るのです。女から生まれたもののうち、このヨハネより偉大なものは現れなかった。これはこれ以上の褒め言葉はないと思います。女から生まれたものとは人間のことです。その中でヨハネより偉大なものは現れなかった。これは最大級の褒め言葉であろうと思います。しかし一方、このヨハネの偉大さに対して主イエスは、しかし天の国で最も小さいものでも彼よりは偉大であると言われています。ここで言う小さい、そして偉大であるとは、これはその人の信仰が優れているとか、その人の業績を表す尺度ではありません。ここで言う小さい偉大であるとは、これは立場の違いを意味するものであるからです。マタイにおきまして、小さいものとは主イエスの弟子たちのことです。小さいものとは主イエスを信じる人々のことです。すなわちキリストの教会、主イエスを信じる者の群れである教会をがここで示されてくるように思うのです。天の国で最も小さいものとは主イエスの弟子たちである、主イエスを信じる者たちの群れである教会からではないのでしょうか。偉大であるとは、偉大であるとは与えられた恵みの大きさを言うのです。与えられた恵みの重さを言うのです。立法によってではなく、ただ恵みによって救われ、恵みによって義とされて生きる者こそ天の国に属するものであり、それゆえにその恵みが大きさを言うのです。主イエスが来られる前、天の国、神の国は立法の義によって生きる者に与えられる救いを意味するものでありました。それは立法を守ることのできない者にとっては永遠に天の届かないものでもありました。けれども洗礼者ヨハネの時から変わったのです。ヨハネにおける洗礼は身分の違いなど一切の差別なく、すべての人に等しく悔い改めを迫るものでありました。ヨハネが活動し始めた時から今に至るまで、天の国は力ずくで襲われている。これは何を意味するのでありましょうか。ヨハネが活動し始めた時から、すなわちヨハネがあるので人々に悔い改めを迫り、バプテスマを授け始めた時から、ヨハネの悔い改めはどの人も全ての人に厳しく激しく迫るものでありました。だとしますと、であるならばヨハネが活動し始めた時から今に至るまで天の国は力ずくで襲われているとは、これは全ての人に天の国の門が、全ての人に救いの道が開かれたことを示すものです。今や天の国の門は全ての人に開かれたのです。この新しい時代は、新しい救いの時代はまさに 洗礼者ヨハネの活動の時から始まったのです。しかし主イエスは、主イエスのこの時代を、今の時代を、二つの子供たちの遊びに例えて語ります。笛を吹いても踊ってくれなかった、葬式の歌を歌ったのに悲しみくれなかった。笛を吹いてもとは、これは結婚式ごっこです。葬式の歌を歌ったのにとは、これは葬式ごっこです。結婚式ごっこ、結婚式は喜びの時です。けれども結婚式ごっこをする子どもたちは喜びを表すことがをしない。葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。悲しむべき時に悲しんで悲しむことができない。主イエスは今の時代をこの二つの遊びが全く逆のように見えるのと似ているというのです。喜ぶべきことを喜ぶことができない、悲しむべきことを悲しむことができない。これは福音を受け入れず、罪は罪として悲しむことをせず、悔い改めもこれを拒んでしまう、そのような、それのような時代であると、そのような人々であるということがここで示されるのでしょうか。主イエスを、そして洗礼者のバプテスマのヨハネを受け入れない、そのことが指摘されているように思います。ヨハネの厳しさはただ禁欲主義ではありません。禁欲主義が正しいのではありません。ヨハネの厳しさは、ヨハネは神の前に人々が罪を悔い神に立ち返ることを迫ったのです。人間から出た知恵は自分に向かいます。人間が考え出す知恵は自分に向かいます。けれども神から出る知恵はただ神に向かいます。神の知恵の正しさはキリストの十字架において示されるのです。イエス・キリストの十字架に生ける神の愛が、神の愛と憐れみが示されます。神の知恵の正しさは、福音は私たちを真実な悔い改めへと導きます。主イエスは罪人と食事をされました。罪人と共に食事をされました。それは主イエスが罪人の友となるためでありました。主イエスが罪人の友となられたのは十字架の道を歩まれるためでありました。罪人の友となり、罪人を救うために十字架の道を歩まれました。福音を喜ぶことができないとしたら、自分の罪を忘れているのかもしれません。この私こそ罪人であり、主イエスがこの私のために、この罪人のために十字架に向かわれたことを真実に受け止めているだろうかと問われるように思います。貧しい者に福音が告げ知らされ、自分の罪を罪とあると悔い、神の前に悔い改めた時、福音の事実が、この自分が罪人であると受け入れた時、 自分を罪あるのと認めるとき、福音は私たちのうちに事実となります。私たちの日々の生活は、私たちのうちに、私のうちに福音が事実となっているか、自分、私のために、この私のために、罪人のために、主イエスは十字架に向かわれたことを受け止めているだろうかと問われることを思います。私たちはイエス、主イエスキリストを見つめ続けなければなりません。イエスキリストの十字架を見つめ続けなければなりません。私たちは揺らぎます。揺らいで戸惑い、落胆することがあるかもしれませんけれども、揺らいでも戸惑っても、私たちはイエス・キリストの十字架のもとに帰ればよいのです。イエス・キリストの皆を呼び、揺らぎを、迷いを、この叫びを、主イエスはこの叫びを決して退けたりはなさらない。主イエス・キリストの方から私たちのうちに問いかけ、私たちの信仰を促して、信仰を成長するようにと導いてくださることを思うのです。神の知恵の正しさ、イエス・キリストの十字架は私たち罪人のためでありました。十字架で死なれた主イエスを神は復活しられました。私たちが神のものとなるためです。神によって神の子とされ、イエス・キリストによって神の子とされ、神のものとして、神に生かされるものとしてなるためです。神の知恵の正しさ、イエス・キリストの十字架は私たちを悔い改めへと導いき、福音が私たちのうちに、一人一人のうちに常に事実となることを覚えたいのです。その時、私たちはそれぞれが主イエス・キリストの証人として、福音を証しする者として、福音を伝える者として、主イエスによって、神によって用いられていることを覚えたいのです。お祈りをいたします。天の地なる神様、御言葉に生き、教えられ、力づけられ、励まされましたことを心から感謝をいたします。私につまずかないものが幸いである。神の知恵の正しさはその働きによって証明されると主イエスは言われました。弱い私たちです。ユダに戸惑う、そのような時がありますけれども、この揺らいだ叫びを主イエスは捉えてくださり、主イエスご自身が私たちのうちに語りかけ、問いかけてくださり、私たちの信仰を導いてくださることを覚え、心から感謝をいたします。どうぞ主イエスキリストの十字架のもとに、主イエスキリストの十字架を見つめ続けながら、共々に歩み、福音に生かされて喜びを持って、共々に与えた場所に使わせていきますように、どうぞ導いてください。喜びを持って一人一人がそれぞれの技に使えることができますように、どうぞ導いてください。ご神奈教会の礼拝につながっているお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。今悲しみの中にある方々、困難の中にある方々、痛みの中にある方々を顧みてくださり、支えてくださり、力をお与えください。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。